さんおはようございます。みきです。2024年4月23日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで、先ほど言い直してましたね。4月なのか、私長野県で生まれて育ってるんですね。なのでイントネーションがねちょっとおかしい時があります。でそれがね気がつかないんですよね。全く語彙が違うわけではないので、長野県の人って比較的自分たちの方言を方言だと思っていない。まあどこのどこの地域の方もそうかもしれないんですが、あれこれって方言だったのっていうことがねたまにありますね、なんだけど、私の母が東京の生まれ育ちだったので、なんかないんじゃないかって思いながらも、でも生活圏はもう長野県だったので、やっぱり細かいところはね染みついちゃってますね。4月多分ね4月ですよね、多分共通語は4月かと思いますが、もうずっとね4月って言ってたかもしれない。5月です。5月って言わないね。5月。まあいいや、そんな私のイントネーションの話はいいです。はい、では早速いきたいと思います。スペースでお聞きの皆様、右側の記事からいきたいと思います。こちらですね、朝日新聞デジタルからになります。こちらね鍵有料記事になります。鍵がかかっているので途中までなんですけれども、話題を共有していきたいと思います。はい、こちらはですね、こちら4月20日付のものになります。お腹空いた、避難所から届いた SOS、 外国人は災害弱者なのか。いきましょう。元日の能登半島を大地震が覆い、一夜明けた2日、石川県輪島市の漁師、笹波森勝さんの携帯電話が鳴った。お腹すきました。聞き慣れた声だが、弱りきっているようだった。笹波さんの底引き網、ごめんなさい、底引き網漁船に乗るインドネシア人アデ・リザル・ローマンさん。笹波さんは自宅が倒壊し津波から逃れるため高齢の母親を抱えるように山手に避難した。アデさんにもすぐ電話をした。生きてるか？大丈夫です。技能実習生の仲間6人で近くの輪島中学校へ避難していると聞き、笹波さんは駆けつけた。数百人が身を寄せる避難所で、アデさんらは食べ物や飲料水に手をつけていなかった。勝手に取ったら怒られると思ったのだという。日本語はあまりできない。誰かに聞くこともできず、毛布もないまま体育館の冷たい床の上で一夜を過ごしていた。わあ、そうか。助けてくれる人はいなかったのか。笹波さんはそうも思ったが、被害の大きかった輪島の避難所は混乱し、備蓄していた物資も一日でなくなる状態だった。というわけで、ちょっとね、記事はここまでなんですね。もう少し行きましょうか。スクリーンショットの中で、記事のスクリーンショットの中で、見えるところ、ちょっと少し行きましょう。イラストがあるんですけれども、外国出身の人が災害時に困ることということで、イラストでね、示されています。ちょっと見ていきましょう。体育館に避難するの？とか、津波って何？なんていうふうにね、吹き出しが、外国人風のそのイラストのところにね書かれています。そしてこの技能実習生アデ・リザル・ローマンさんが顔写真に載っけて、そこから吹き出しでありますね。食べ物や毛布をもらってよいかわからなかった、こんな風にね書かれています。はい、で、記事のところにはこんな風に書かれていますね。 労働者として迎えられた外国人は支え合う仲間として地域に受け入れられているのでしょうか。災害弱者ではなく助ける側になる鍵とは。能登半島地震から考えます、ということで、記事は、ね、ここで終わってしまっているんですけれども、まあ鍵がかかっているだけなので、こちら有料記事読める方ぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。で、ここから分かることですね、ちょっと皆さんで考えていきたいと思います。日本語はあまりできないっていうふうに書いているんですが、まあ、技能実習生という立場から考えて全くできないわけではないと思うんですよね。多分誰かに聞くこともできず、毛布もないまま体育館の冷たい床の上で一夜を過ごしていた、まあ、これは事実だと思うんですね。聞くことができなくて毛布がなかった、これ事実だと思うんですよ。だけどその聞く勇気がなかったりとか、語学力だけではないような気もするんですよね。これもらってもいいですかとかね、聞けるんじゃないかなと思ったんだけど、まあ文化の違いがあるだったりとかの日本人ばっかりだったり、あとはその輪島のその避難所が多分殺気立ってたんでしょうね。みんなパニックになって、災害時だったのでパニックになっていて、もしかしたら声をかけづらいということがあったかもしれない。ただこれ防げたかなって思うのは、ここにあるもの、避難所に行って避難所で、配給されるものは全てもらえるんだよ、ね、お金もいらないんだよっていうことが分かっていれば、少しはこのアデさん、技能実習生のアデさんの気持ちも楽になって声をかけやすかったかななんていうふうに思いますね。うん、これは受け入れる私たち側もね、ことあるごとに何かね教えていってあげた方がいいことかもしれないですね。記事は表題も分かるように、記事は多分ね、外国人は災害弱者なのかなので、記事の先はもしかしたらもうちょっとこの外国人の人たちにもちょっといろいろとボランティア側だったりとか助ける側としていろいろと手助けしてくれる側になっていってほしいっていうことが書かれていると思うんですが、これ読んでみたいですね。はい、というわけで、ここまでですね。ではもう一ついきましょう。真ん中の記事になります。はい、東京都の話題になります。こちらはですね、リシードという教育業界ニュースの、サイトになります。4月22日付のものになりますね。見ていきましょう。東京都日本語指導ハンドブックデジタル版にリニューアル、ということで見ていきましょう。東京都教育委員会は2024年3月日本語指導ハンドブックデジタル版を公開した。学習指導案やワークシート、アクティビティなど2011年に発行した内容を再構成したものに、楽しい学校の指導案などを追加掲載している。今回新たに公開された日本語指導ハンドブックデジタルブックは2021年発行の日本語指導ハンドブックその1および日本語指導ハンドブックその2等、学習項目やアクティビティ別などに分けて再構成したもの。外国人児童生徒用の日本語指導テキスト楽しい学校の指導内容も追加している。日本語指導の担当者が児童生徒の実態やニーズに応じて指導内容や活動を組み合わせたり、必要な活動などを追加したりして授業を構成しやすくなるよう考慮したというと。なので結構なボリュームがになっているっていうことですね。なかなかこれ私一つも、ね、見たことがなかったので、どういうものかちょっとお伝えできないのがちょっと歯がゆいところなんですけれども、ここによると楽しい学校という指導案だったりとか、ハンドブック1その1その2が入っているとかね、ワークシートもあるということなので、なかなかのボリュームですよね。ちょっともう少し行きましょうか。 日本語指導ハンドブック1、2を活用した内容の第1部と楽しい学校を活用した第2部の2つで構成されており、それぞれ学習指導案やワークシートを掲載。その他第1部にはアクティビティ（ゲーム）や発音の学習、文字の学習の例やひらがな、カタカナ練習帳も載せている。へー、すごいな。デジタル版ですよね。へー。東京都教育委員会は学習項目別の学習指導要領などをもとに、日本語指導推進ガイドライン多文化共生社会に向け共に学び成長する児童生徒の生徒の育成を目指しての第5章日本語指導プログラムとコース設計に示された内容を踏まえ、今回発行したデジタルブック掲載のアクティビティなどを活用し、日本語指導が必要な児童生徒の指導の改善充実を図るよう呼びかけているということなんですね。あ、だったらすごく充実してますね。なんか言葉は悪いんですけど、今までというか、まあ 10年ぐらい前のものだと本当にね、付け焼き場みたいな、ものが多かったんですけれども、ちゃんとガイドラインに沿って、プログラムを作られている、ハンドブックをね構成されている、再構成されたっていうのはね、ちょっと期待して見てみたいですね。これちょっと詳しいことわからないんです。これ以上わからないんですね。なので、もしかしたら東京都の教育委員会のホームページとかで公開されているのか、どこで公開されているのか、ちょっとね、あと追ってみたいと思います。サイトの方には、その中、デジタルブックの、中のスクリーンショットとかがね、一部公開されていますので、もしね、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、それでは3つ目いきましょう。こちらはですね、JICA 独立行政法人国際協力機構の、JICA からのものになります。4月22日付のものになります。外国につながる児童の教育に携わる皆様へのお役立ち情報（ベトナム）ということで、川崎フロンターレ算数ドリルのベトナム語版が作成されましたということで見ていきましょう。 JICA は JICA J リーグ共同提案事業として SDGs および社会課題に挑むスクール事業の海外展開、ボールでつなぐ人、街、信頼事業を2022年6月から実施してきました。J リーグの58クラブはサッカーの競技力の向上のみならず、地域を愛するプロサッカーリーグになるのコンセプトのもと、さまざまな社会連携活動を行っておりますと。で、その中で、JICA はこの J リーグクラブの社会貢献モデルを途上国でも展開すべくするべく支援を行いましたということで、もう少しいきましょう。その中で JICA 横浜では、川崎フロンターレがベトナムでサッカースクール事業を通じた社会貢献活動をベトナム事務所と共にサポートしてまいりました。へえ、そんなこともしてたんですね。今回、完成した川崎フロンターレの算数ドリルのベトナム語版をご紹介させていただきますと。こちらの算数ドリルは川崎市教育委員会と川崎フロンターレが協力して作成し、川崎市の小学校6年生に配布していた算数ドリルにベトナム語訳をつける形で作成をいたしました。あ、そうなんだ。とりあえず日本語版を配っておいて、それのベトナム語版をくっつける形でね、作成してきたと。日本のカリキュラムに沿った形でベトナム語化をしておりますので、日本国内にいるベトナムにルーツを持つ児童にも活用していただきやすい教材になっていますと。ベトナム語で日本の算数学習ができる教材であるとともに、川崎フロンターレの選手たちと楽しく算数を学習できる貴重な教材となっていますということで、これはすごいですね。そうか、ベトナム語が一番最初に来たということは、 やっぱりベトナム国籍の方たちの在住の人たちがね多くなってきているということなんですね。そっか、あのサイトの方にはですね、川崎フロンターレの選手たちがね、あの楽しそうに表紙にね写っていますね。あの日本語版と、ベトナム語版あります。こちらちょっと、見てみたいですね。取り寄せられるのかな、ちょっとねそのあたりは書いていないんですが、あの PDF バージョンのねものがダウンロードして印刷が自由に、ね、できるようになっていますので、ぜひそちら活用されたらいいのかなと思います。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から X のスペースで配信しています。金曜日はね雑談しておりますので、そちらにもぜひぜひ遊びに来てください。では今日はここまでにいたします。また明日お会いしましょう。良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。